先週の月曜日は、選挙区の、夏の集いの子ども会が、中野教会にて行われました。今年はゴスペルマジシャンの海区加藤先生という方がゲストとして来てくださり、様々な手品をしながら聖書の福音を子どもたちに語ってくださいました。中でも一番子どもが喜んだマジックは、鳩を出すマジックでした。突然目の前に鳩が出てくると、子供たちはおーっといった感じで興奮しながら喜んでいました。手品が終わった後も子供たちを集めてですね、鳩を触らせてくださったんですね。子供たちはとても喜んでいました。で、集会が終わった後、先生とお交わりをさせていただいたのですが、その時に手品で使った鳩について質問させてもらいました。手品に使用する鳩はどうやって訓練をするのかということを聞いたんです。で、手品用の鳩というのはとてもよく訓練されていまして、非常に素直なんですね。で、普通ならば、手品ですから、鳩をですね、どこかに隠しておいても、鳥というのはですね、暴れるのが普通です。しかし、鳩は全く暴れないんですね。で、普通だったらですね、泣くということもあると思うんですけど、泣きもしないです。また、手品でこうパッと出した時もですね、普通の鳥だったら、こう狭いところから外に出た時は、もうパパパパって飛び出すのが普通だと思うんです。真彦先生が昔飼っていたですね、文鳥のピーちゃんでしょうかね。ずっと家で飼われていたにもかかわらず、ある日突然外に飛び出して、帰らぬ人となってしまいそうだったんですね。しかしですね、海区先生のその手品の鳩は、狭いところから外に出された時に、飼い主の手に止まるんです。そこから逃げ出さないんです。で、鳩というのは賢いというのは分かっていますけど、どうやってそのように訓練したのかがとても興味があります。で、答えは非常にシンプルでした。生まれた時から手の中で育てるということでした。その鳩は生まれてから十数年経つそうですけど、生まれた時からずっと一緒で手の上で餌をやり、育ててきたそうなんです。普通鳥にとって人間というのは恐ろしい存在です。道端を歩いていて、スズメを見つけた時に近づいていったらですね、必ずスズメは飛び去って逃げていきます。で、これが本来恐ろしいという感覚です。鳥は人間を恐れます。人間が手を差し出せば飛び去って逃げていくのが普通です。しかし海区先生の鳩は逆なんです。手を出せば寄ってくる。先生の手を離れることが怖いのです。ずっと手の中で餌をやり、愛し、育ててきたので、その手から離れることを怖がるのです。先生の手を離れるところか、その愛の手から離れることが逆に怖いというんです。で、これが本当の恐れというものだと、海津先生はおっしゃいました。恐れというのは、暴力や恐怖で縛り付けて怖がらすのではなく、その愛の手から離れるのが怖い。これが恐れだと先生は言われました。それは本来の神様と私たちとの関係ではないかと思うのです。今日の説教は、神を恐れるというタイトルを付けさせていただきました。これまでずっとアブラハムの信仰生涯を追ってきましたが、22章はいよいよアブラハムが愛する一人息子のイサクを神に捧げるという、アブラハムの信仰生涯のクライマックスとも言うべき箇所です。アブラハムの生涯というのは、普通に考えてれば、私たちの頭では理解できないことだらけです。その中でも最も信じられないのが、100歳の父親と90歳の母親から子供が生まれるということ。そして今度はその愛する一人子を神様の命令に従って神に捧げたということです。なぜアブラハムは自分の愛する一人子イサクを神に捧げることができたのでしょうか。それはアブラハムが神を恐れていたからに他なりません。でもアブラハムはどのように神を恐れていたのでしょうか。アブラハムの神を恐れるという信仰姿勢から神を恐れるということについて学ばせていただきたいと思います。 で、まず最初に、私たち日本人にとって恐れとは一体どのようなものでしょうか。恐れという言葉を辞書で引きますと、三つの漢字が出てきます。一つ目は、恐ろしいという時に使う恐れ、恐怖の恐という字です。で、新改訳聖書の第三版では、すべての恐れという言葉を、この恐れで統一しています。聖書の中で約600回使われています。で、二つ目の恐れは、畏怖、畏敬という意味の恐れです。これは通常では使わない常用外の言葉ですが、敬い、かしこまる気持ち、神の偉大さに恐れを抱くといった時に使います。これが聖書的な恐れではないかと思います。三つ目の恐れは、良くないことが起こるかもしれないという心配から来る恐れです。漢字では、虜という字を使います。で、これが日本人の神に持つ恐れという感情に一番近いのではないかと思います。日本人は神仏への恐れに囚われ、神仏への恐れの虜になっています。日本には先祖崇拝というしきたりがあります。先祖の供養をしないとたたりがある。仏壇やお墓参りを大切しないと何か不幸なことが起こるとそのように信じています。もちろん先祖を敬う気持ちは大切です。しかし、敬う気持ちを超えて、大切にしないと、罰を与える恐ろしい存在となってしまっています。この考えというのは、たとえ今はクリスチャンであっても、そのような文化背景で育ってきた私たちにも影響があります。知らず知らずのうちに、私たちの信じる神様を、日本の神仏と重ねて捉えていることはないでしょうか。真面目に礼拝出席をしないと、天国に行けないんではないか。毎日聖書を読んで、毎日神様にお祈りをしなければ救われないのではないか。まあ、そのような神様だったら、この中で何人天国に行けるのかと心配になってしまいます。あれをしないと裁かれる。これをしないと愛されない。真面目な信仰者でいないといつか天罰が下る。悪いことが起きる。そのような恐れを持って神様を礼拝していないでしょうか。昭和時代、日本人にとって最も恐ろしいものを地震、雷、火事、親父と呼んでいました。この言葉は恐ろしいものを順番に4つ挙げているのかと私は思っていたんですけど、地震、雷、火事に匹敵するほど親父は恐ろしいものだという日本の拡張性のことを言っていたのだそうです。それだけ日本人にとって恐ろしかったのが、昭和時代の父親でしたが、信仰面において私たちは天の父なる神様を私たちの肉親の父親に重ねて見てしまうことがあります。私たちが神様に持つイメージというのは自分の父親に持つイメージと重なるのです。昔の日本家庭の父親といえば、絶対的な権力を持って家族を支配していました。言うことを聞かなければ怒鳴りつけ、時には暴力を振るうことさえもありました。まあ、それが昭和の父親でした。ですからそんな時代の父親のいる家庭で育った私たちは、その父親と神様を重ねてしまって、恐れによって支配する神、私たちの罪に対して怒りを持っておられる、怒れる神を想像してしまうんです。皆さんもそうではないでしょうか。神様を恐れると言った時に、恐怖で支配する神、間違ったことをしたら罰を与える神をイメージしてないでしょうか。アブラハムも同じように神様を恐れていたのではでしょうか。12節で主は言われます。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。で、ここで言われているようにアブラハムは神様への恐怖心からイサクを捧げたのでしょうか。確かに、アブラハムが自分の一人子イサクを惜しまずに神に捧げたのは、神への恐れがあったからです。しかしそれは、神への恐怖心という意味の恐れではありません。もしイサクを捧げなければ、ひどい目に遭わされるという恐怖によって突き動かされていたのならば、聖書の神は、 カルト宗教の神と同じになってしまいます。しかしここで考えたいのが、聖書の言う神への恐れというのは、私たちが普段人間に対して使う恐れや、祟りを恐れたり、罰を与える神に対する恐怖心とは違うということです。聖書の言う神への恐れというのは、偉大な神様への畏敬の念から来るものです。この天地万物を作られた神様、すべてを支配しておられる偉大なお方への畏敬の念です。私たちを創造し、私たちに命を与え、今も恵みを注いでいる神様に対する畏敬の念です。罪ある人間の中から、アブラハムのような小さな一人の人間を選び出し、異教の地から導き出し、素晴らしい祝福の地を与えてくださった神様。死んだも同然の100歳のアブラハムと90歳のサラとの間に、一人子イサクを与えてくださった神様。そればかりではなく、アブラハムに祝福を注ぎ、アブラハムを祝福のもといとし、子孫繁栄の約束をしてくださった神様。そんな神様に不誠実な歩みをしたのにもかかわらず、ご自身の約束を果たしてくださった誠実な神様に対する畏敬の念です。アブラハムとサラの歩みは決して素晴らしい面ばかりではなく、かえって聖書には失敗も同じぐらい書かれています。神様の約束を信じることのできない弱さがありました。しかしそれでも神様はアブラハムを見捨てず、決して見放さず、かえって溢れるばかりの恵みを与えてくださり、約束の一人子イサクを与えてくださったのです。その神様にアブラハムは畏敬の念を抱いていたのです。私たちはこの神様を恐れているでしょうか？このお方に畏敬の念を持って崇めているでしょうか？私たちをこの日本という異教の地から選び出し、これまで神様から遠く離れていたのにもかかわらず、神様の方から近づいてくださり、私たちを救ってくださり、滅ぶべき私たちに約束の地である天国を与えてくださった偉大なお方に畏敬の念を持っているでしょうか。これが今日私たちがアブラハムから学ばなければならない神を恐れるという姿勢です。そして二つ目に教えられたいことは、アブラハムの神への恐れは愛に基づいていたということです。一人をイサクを惜しまずに捧げたアブラハムは神を恐れていましたが、その恐れの根底にあったものは神様への愛です。畏敬の念、恐れも大切ですが、それだけでは私たちは神様に従わないことがあります。愛するイサクを神様に捧げたアブラハムの信仰、しかも25年越しでようやく与えられた待望の息子の命を神に捧げたその信仰はあまりにも偉大です。しかし神に忠実すぎるアブラハムのその信仰に、それこそ恐ろしさを感じないでしょうか。彼は驚くほど忠実なのです。住み慣れた家を捨て、私の示す地へ行きなさいと言われて、どこへ行くかもわからずに、彼はすぐに従いました。そこまではわかります。しかし、神様からイサクを捧げようと言われた時でさえも、彼は翌朝すぐに行動に移したのです。いくら素晴らしい信仰者であったとしても、そんなことってあり得るのでしょうか？聖書はこのことをどのように記しているでしょうか？ただ黙々と目的地へ向かい、イサクと共に山に登る姿だけを聖書は描き、彼の言葉や思いというものがほとんど記されていません。アブラハムは息子の命を捧げろと言われて悩んだとか葛藤したとか神様に反論したとか一切の思いや感情が聖書には書かれていないのです。で、まるで従順の機械のように神に従うということだけをプログラミングされたロボットのように思えてなりません。もちろん神様への従順さというのは何よりも大切なことではあります。しかしこれを従順というならば、それは恐ろしい従順です。たとえ神様に従順であったとしても、イサクの命を捧げろと言われて素直に実行するなんて恐ろしすぎはしないでしょうか。これは 来たるべき方の方なのです。これは来たるべきメシアの方なのです。雛形です。愛する一人子イサクを捧げたアブラハムというのは、愛する一人子イエス様を私たち人間に与えてくださる父なる神様を表す雛形なのです。そう考えますと、アブラハムが神に従ってイサクを捧げたとき、冷酷なまでに従順であったように思いますが、彼は感情を押し殺して神に従っていたわけではないということがわかります。なぜならば、あのイエス様でさえ十字架にかかる前夜、ゲッセマネの園で葛藤されました。できるものならこの苦しみの杯を取り去ってくださいと、血の汗を流してもだえ神に祈りました。夜を徹して祈りの格闘をされたのです。ですからアブラハムも相当思い悩んだのだと思います。できるものならこの苦しみを取り去ってくださいと願ったのではないでしょうか。しかしやがて苦しみの祈りを終えて、イエス様が父なる神様の御心に従って十字架の道へ進まれたのは、神様を恐れていたからではなく、神様を愛していたからです。愛ゆえの従順でした。いくら正しい答えを知っていたからといっても、いくら神様の御心が分かっていたからといっても、愛がなければ従えません。ですからアブラハムも、ただ彼の感情を押し殺して従っていったのではなく、神様の愛によって従っていったのです。アブラハムの神様への恐れというのは、畏敬の念とともに神への愛に基づくものだったのです。ここまで彼を見捨てず、見放さず、導いてくださり、約束を忠実に果たしてくださり、アブラハムを祝福してくださった神様を彼は愛していたのです。神様を恐れるということは、この愛の優先順位を変えるということです。神様は2節でアブラハムにこう語りかけました。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。神様は、あなたの一人子イサクを連れて行きなさいとは言わなかったのです。神様は、あなたの愛している一人子イサクを連れて行きなさいと言われたのです。神様はわざわざ、あなたの愛している子を捧げなさいとアブラハムに言われたのです。神様はアブラハムがどれだけ息子イサクを愛しているかをご存知でした。神様はアブラハムにとってイサクがどれだけ大切な存在なのか分かっていて、私に捧げなさいと言われたのです。それは意地悪からではありません。イサクがアブラハムにとって偶像とならないためです。イサクが神よりも愛す存在にならないためです。イサクがかけがえのない存在であったからこそ、私に捧げなさいと言ったのです。愛の優先順位を変えて、愛する息子イサク以上に私を愛するかというチャレンジをアブラハムに与えたのです。実は聖書の中で愛という言葉が初めて使用されたのがこのアブラハムという人です。ここで登場するのは二度目となります。一回目は妻の愛。そして二回目がこのイサクへの愛です。神様はアブラハムに対して、妻よりもイサクよりもこの私を愛するかというチャレンジを与えられました。アブラハムはこのイサクを何よりも愛していました。しかしもともとは神様が与えてくださったイサクです。神様が祝福を注いでくださり、ここまで守られ、成長することができたのも神様のおかげです。アブラハムはこのイサクを与えてくださった偉大なお方を恐れ、敬っていたのです。その信仰の現れが、イサクを捧げるという行為に表されたのです。愛というのは、持っているだけではそれが本物かどうかはわかりません。愛を行動に表して初めてそれが本物であることがわかるのです。旧約時代、神様はイスラエルの人々に愛をずっと語り継いでいました。しかし、その実際の愛を実際に行動に移したのが新約時代に与えられた イエス・キリストというお方です。神様の私たちへの最大の愛の現れが、愛する一人子イエス様を私たちに与えるということでした。アブラハムがその雛形であるのならば、アブラハムの神様への最大の愛の現れが、愛する一人子イサクを捧げるということでした。私たちはどうでしょうか。私たちの神様に対する愛はどのようなものでしょうか。愛は持っているだけでは本物かどうかはわかりません。そして信仰も持っているだけではそれが本物かどうかはわからないのです。それを行いに移して初めてそれが本物であるということがわかります。有名な第一コリント13章、愛の章と呼ばれていますが、ここにはこのように書かれています。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。私たちの行いが愛に基づいてなければ何の役にも立たないと言われているんです。それは神様に対しても同じです。神様に従うとき、神様が恐ろしいから従うのではなく、神様に嫌々ながら従うのではなく、心から愛を持って従うのです。アブラハムは何よりも神様を愛し、神を恐れていたがゆえに、その息子イサクを捧げました。申命記の10章ではこのように言われています。イスラエルよ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟等を守ることである。ただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕えよと命令されているのです。聖書の最も重要な教えが、心を尽くしてあなたの神を愛せよという教えなのです。そして私たち人間が神様を愛するためにできる最大の行為が礼拝です。三つ目に教えられたいことは、神への恐れは私たちを神への礼拝へと向かわせるということです。恐れと礼拝という言葉は非常に密接な言葉です。聖書言語では恐れと礼拝は同義語です。ですから、神を恐れない者は神を礼拝しません。神を愛さない者は神を礼拝しません。少ししか神を愛さない者は少ししか神を礼拝しないのです。五節でアブラハムは礼拝をしてくると言いました。この礼拝という言葉も聖書の中で初めて使われたのがアブラハムという人物です。もちろんこれまでも神様に祭壇を築き、祈りを捧げ、生贄を捧げるという行為がなされてきましたが、礼拝という言葉が直接使われたのはこの箇所が初めてです。では礼拝とは何でしょうか。当時の礼拝というのは、今のように礼拝プログラムもなければ、賛美歌もなければ、聖書朗読も説教もありませんでした。礼拝という言葉の言語には、語源にはひれ伏すという意味があります。神の前に恐れを持ってひれ伏すという姿勢です。ここに神礼拝の本質があります。神への畏敬の念に満ちて神の前にひれ伏すのです。当時の礼拝というのはたったこれだけのシンプルなものでした。神の前にひれ伏す。神様とは、失礼しました。礼拝とは、神様の御業に対する応答です。神に栄光を期することです。そして何よりも、神を神とすることです。私が神になるのではなく、神が神として崇められることが礼拝です。アブラハムにイサクを賜った、神の御業に応答して、アブラハムは礼拝を捧げました。アブラハムを選び、アブラハムを祝福してくださった神様に栄光を期して神の御前に礼伏したのです。私たちも私たちを救ってくださった神の御業に応答して、 神様に礼拝をお捧げしましょう。そして私たちのために十字架にかかってくださったイエス様の愛に応答して、私たちの日常生活を通して、全生涯を通して、神様の栄光を表していきましょう。それこそが私たちの霊的な礼拝なのです。今日は愛する一人子、イサクを捧げたアブラハムを通して、神様を恐れるということを学びました。神様に愛する一人子イサクを捧げなさいと言われて、従順に従うことができたのは、神様を恐れていたからです。しかしこの恐れは、恐怖の恐れではなく、畏敬の念から来るものであって、その恐れの根底には愛がありました。神様の喜ばれる従順というのは、あれをしなさいと言われて、はいしますとすぐに従う従順と、あれをしなさいと言われて、本当は嫌なんだけど、悩みに悩んで、けど、はい従いますと言って従う従順の二つです。あれをしなさいと言われて、何でもかんでもはい従うという従順ばかりではなく、神様は私たちにとって従えない従順を命令されることがあります。ここには、神はアブラハムを試練に合わされたと書かれています。初めから従うことが難しい従順を求めていたのです。これはアブラハムが死を恐れるかのテストであったことが記されています。試練の時、私たちにとって必要なのは神様に対する信頼です。主を恐れるとは、主に全く信頼を置いているかということです。試練に遭わされた時、神様を信頼できているか、いないかによって明暗を分けることとなります。そもそも、神様が自分の子供を全焼の生贄にしろなんていうことは、全くもってありえないことです。当時の民族宗教の中には、子供を生贄として、偶像の神に捧げるという儀式が行われていましたが、それこそ神様が最も嫌われることでした。後に与えられる律法でもそのような行為を厳しく戒めています。で、ここに一つ矛盾が生じます。正義の神が人間の命を捧げろなんていうことがあり得るのだろうか。また、イサクが死ぬということは、イサクを通してアブラハムの子孫が増え広がっていくという神様の約束が実現されません。ここにも矛盾が生じます。箴言には、死を恐れることは知識の始めであるという御言葉もあります。アブラハムは神様がどれだけ信頼できるお方であるか、これまでの経験でよく知っていました。その神様への信頼を徹底的なものとしたものこそが、イサクの誕生なのです。神様は約束してくださった通りに子供を与えてくださいました。しかも100歳と90歳という自分たちのうちには全く希望が持てない状態であったのにも子供が与えられたのです。その約束の実現を通して神様は必ず約束を守られる方であるということが身に染みて分かったのです。神様はどんな状況においても信じるに値するお方であると彼は確信していたのです。この神様への全く信頼というのは、イサクが与えられるという出来事だけではなく、これまでの神様に従ってきた歩みの中で少しずつ築き上げられてきたものです。神様から初めて語りかけられた時、あなたの生まれ故郷を出て私の示す地へ行けとその命令に従って歩み始めてから、様々な試練を経験してきました。しかしその都度、神様からの確かな守りと導きがありました。時に自分の弱さゆえに失敗もしました。しかしそれでも神様は、そんなアブラハムを決して見捨てられませんでした。その一つ一つの出来事を通して、神様を知り、その一つ一つの経験を通して、神様への信頼を積み重ねていったのです。私たちも、今受けている一つの試練だけを見ていると、とても辛くなってしまいます。今置かれている状況や抱えている問題だけを見てしまうと、なぜ神様はこのような試練を私に与えるんだろうかと、そう思います。神様は自分を辛い目に遭わせても、 何とも思わないのだろうかと。自分はこんなに苦しいのに、なぜ助けてくれないのだろうか。そう思うと、神様が信頼できなくなってしまいます。しかし、過去を振り返ってみてください。今まで自分の通らされた試練、これまでに解決が与えられてきた様々な問題、これまで聞かれてきた祈りの数々、それらを思い出してください。今まで神様に頼ったけど、失望させられたということはあったでしょうか。神様に助けを求めたけど、助けられなかったということはあったでしょうか。私たちは過去の恵みを忘れるとき、神様への信頼を失ってしまいます。私たちが神様からの恵みを忘れないためには、祈りの日記をつけると良いと言われます。今まで祈ってきた祈りがどれだけ聞かれているか、これまで抱えてきた問題がどのように解決されていったかが振り返ってみることができると言います。そうすると、どれだけ私たちが神様から守られ、どれだけ私たちの祈りに神様が耳を傾けておられるか、祈りが聞かれているかがわかります。また祈りだけではなく、信仰生活の日記、ダイアリーをつけるのも良いと言われています。後になってそれを見返したときに、自分の信仰生活を振り返ったとき、どれだけ神様の恵みが豊かに注がれていたか、その歩みに確かに神様が共におられたことがわかるのです。あの時神様に助けられた。あの時はああいう方法で神様は助けてくださった。その時捧げた神様への感謝を思い起こし、その時の喜びを思い起こした時に、感謝とともに神様への信頼がさらに強められます。そしてますます私たちをここまで導いてくださった神様に、畏敬の念で満たされるのです。私たちは今、神様から与えられている試練だけを見るのではなく、これまでの恵みを数え、神様に信頼し、これからも必ず助けを与えてくださる神様に期待してまいりましょう。アブラハムは神様を信頼していました。ですから、たとえイサクを捧げろという神様の命令に従ったとしても、イサクを通して子孫を星の数ほど増やすという神様の約束も必ず実現するという信仰を持っていたのです。なぜ彼はそのようなことを信じていたのでしょうか。死を恐れることは知識の初めてであると言われていますが、ヘブル人への手紙には、信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。とこのように書かれています。アブラハムは神様を恐れるがゆえ、神様が人を蘇らせることができるお方だと信じていたということが書かれています。それは神様からの過去の恵みを振り返り、死んだも同様の100歳のアブラハムと90歳のサラに命を与えてくださった。そしてイサクという子供を生まれる力を与えてくださった神様だからこそ、たとえイサクを生贄として捧げても、神様はイサクを蘇らせてくださると確信していたのです。このような信仰、このような神様の信頼を持ってアブラハムはイサクを捧げたとき、神様はアブラハムへの信仰を認めてくださいました。22章の12節。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。イサクを捧げなさいとの命令は神様からのテストでした。それはアブラハムが神を恐れるかどうかを試すためのテストでした。アブラハムは神を恐れ、そして試練の時にも神に信頼して歩んでいきました。私たちも試練に遭う時、神様を恐れるかどうかが試されます。 私たちもアブラハムの神を恐れるという姿勢から学び、神様に信頼し歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちのような小さなものをこの日本という国の中で選び出してくださり、あなたの子供としてくださいましたことをありがとうございます。そればかりではなく、愛する一人子イエス様を私たちのために十字架に捧げてくださいましたことをありがとうございます。その愛に応えて私たちも神様にお答えする、そのような歩みをさせてください。どんな時にもあなたに信頼し、またあなたを恐れ敬う、そのような信仰の歩みへと私たちを導いてください。この祈りを愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。